いします。さあ今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが03-5634-0792、メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。上手でこんばんは。
イエサギさん、はい、こんばんは。今週もお願いします。
ば
ばばまあ今週もスタジオに行けないので、
はい、うん、
まあ相変わらずリモート続きの、吉田ブラザーズですけれども、
そうですね、
まあ、なんか本当にスタジオに行ってねえからさ、
そうっすよね、
いい加減ちょっといい加減行きたいよね、
行きたいよね、
はい、
まあそうまあでもそんなしょうがないっちゃしょうがないところはあるから、まあまあリモートはリモートで、
はい、
まあしょうがないからフィッシングトレインもリモートでやってやりますけど、
うんうん、
しょうがないから
ぜひお願いします。
ただなんかあれみたいじゃない、なんか今日のゲストは乱入してきちゃってるじゃん。
そうなんですよ、
事情を聞くとね、
あのですね、すんごい久々にゲストに、スタジオに人がいるんですよ。
ねえ。
はい。すんごい久々なんです。
リモートでやりながら見えてますけどね、ゲスト。
そうですね、こちらは見えてますね。誰とは言いません
か、ね、誰とは言いませんかね。まあちょっと、ゲストが乗り込んできたみたいなので、調整紹介を
します。はい。はい、ではですね、今週のゲスト様です。2021年のダイワバスロッドを開発者の今井亮介さんに語っていただきます。今井さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
こんばんは。いや、なんかね、情勢が寂しい寂しいって言ってるからさ。
うん、
いや、な
ん
か、いや、言ってやってよ、言ってやって。
なんか先週のなんかゲストのなんか世界の方はなんか最後、はい、なんかエンディング間際寂しいんだよねって言ってたんで。
言ってたよね、
あ、言ってましたよね。でもそれ聞いてて、あ、はい、寂しいんだって思ったら、
はい、
なんと情勢まで寂しいって最近つぶやき始めたんで、
亮介正解よ。
久々にこれスタジオに来てきましたよって。
やっぱお前優しいよ。
いや、ヤサを代表できましたね。レペゼンヤサオで。
なるほど、
はい、感謝いたします。ありがとうございます。
俺と言うは毎回お前が優しいの知ってっから。
あ、本当、あ、嬉しいよ。ちょっと
言ったらあれだからね、ヤサオでサオヤだからね。
ちょうど昨年名曲流れましたから、このスタジオで。
ねえ、
はい、
ねえ、
何でしたっけ。
歌っちゃってください、ゆうさん。もうゆうさんしかそれ歌ってないから。でも
何だったっけ。
え、サオヤの歌があったじゃないですか。
忘れてんかあいつ。
まあ、ちょっと
何だったっけ。え、何、だって元気覚えてんの。
え、知らないよ。
困った子たちだね、本当に。もう
俺とユウは知ってんなら、凌介は優しいっていうのは間違いない。それだけ。それは間違わねえから。
まあ、ヤサオ代表、ヤサオ代表、
ヤサオ代表、や、代表の
サオヤだからね。
サオヤだから、
ね。サオヤ。ヤサオ、サオヤ。
サオヤ。
ありがとうございます。
サオヤ。
サオヤが来ましたんで。
まあじゃあ凌介さん、でも久々？
ちょうど1年ぶりぐらい。
そうですね、1年ぶりぐらいですね。
はい。
はい。
まあ先週並木さんも来てもらって、いろいろスティーズがモデルチェンジしたっていう話はちょろっと聞いたんだけどさ、
うんうんうん、そうなんですね、うん、
だからまあその辺のことも含めて今日は凌介が来てくれてんだったら、ちょっと細かく。
そうですね、まあ、先週は、うんうん、ね、世界のティーガーの熱く語ってくれましたんで、二刀で釣ったとかね、
はい、
うん、ミラクル起こした竿とかも
ね、言ってましたよね、
言ってて、ね、そうですね、ドライモーシャット、うん、
ドライモ、ドライモですね。
もう今までからちゃんとじゃねえじゃんって思ったんだけどね、俺は。まあいいや。ね、まあその中でも並木さんがその5本監修したというか、その携わった竿が出てきたんですけど、
はい、
まあ2021年出てくるスティーズ、まあ、通称21スティーズって呼んでますけど、全部で15機種あるんですよ。
15、
15、
15、15、
めちゃくちゃあるね。
そうそうそうそう、まあ、でも15のうちの3分の1は並さんですから
あ、
言うてもね、
そうですもんね、
うん、で、じゃあ他に何があるのよって言ったところで言うと、
うんうん、
まあ、並さんがその上級者も感じられる進化っていうのを先週ちょっとキーワードで言ってたと思うんですけど、
ああ、なんか言ってたね、
はいはい、覚えてますね。
でまあ、それがそのテクノロジーの進化によってそうなったっていう話まであるんですけど、まあ、この新しいニーチスティーズで今までなかった竿がね入ってきましたといったところをちょっと説明したいなと。
はいはいはいはいはい。
でまあなかったものはベイトの硬いソリッドティップですね。
うん。
まあ昨今そのまあ以前もこのスタジオにお邪魔した時に、まあエアエッジだったり、まあ BLX だったりとかで、うん、ソリッドティップのベイトがありますよって話をしたんですけど、
うんうんうん、
まあ、それの最上級でスティーズでっていうので作ったのが、ハリケーンとフューリーっていう2本ですね。 67MH と 70H のソリッドティップ、
うん、
ほうほうほう。
まあ、要はフィールドコンディションがそのね10年前15年前と比べてだんだん釣れなくなってるっていうのは皆さん周知の通りなんですけど、そういった中でもより釣れるようにするためにまあ、どうすべきかっていうのを考えたときに、
うん、
ベイトのソリッドティップっていうところに行き着いたっていうのが開発の最初の起点ですね。
なるほど。
はい。まあ、普通テキサスとか、まあね、先週並さんが、ね、相模津久井で一番強いのがドライブビーバーのフリーリグだったり、
うーん、
リーダンスダルショットだよなんて話もね、
そうね、
あったんですけど、
されてましたね。
まあ、そういう結構そのラインの重みというかシンカーの重みを感じながら釣りにおいて、
うん、
普通だったらそのチューブラーティップのフルチューブラーの竿でやると思うんですよ。
うん、
だからそういったリグだと今までだったら感じないというかそのカバーにこうスタックせずにこう乗り越えちゃってた小さな変化をよりこうリニアに感じるためにどうしたらいいかってところにできたのがこのソリッドティップですよね。
うん、なるほどね、
うん、っていうロットをですね、まあ、スティーズに組み込んだと。で他のシリーズと何が違うのかっていうとチューブラーの素材に、まあ、先週並木さんが言ってたハリアー610っていうのが同じ素材なんですけど、まあ、SVF コンパイル X っていう非常にこう樹脂の少ないカーボンを使ったチューブラーを組み込むことによって、まあ、今までの作業より感度が上がるっていうのがベースにあるんで、ちょっとソリッドってそのあんま感度っていう点だとで言うと感度がいいよりも食い込みっていうかこう竿が入る方向の竿なんで、
まあそうだよね、うん、その、 あのどっちかっていうあれだよね、あのソリッドなんで、あ、ソリッドティップってことでしょ。
そうそうです、そうです、うん、でそれの
コンポジットになってるんだよね。
そうですね、
うん
うん、
でそれの下のチューブラの素材を、
うん、
その感度のいい素材に組み込んだのが今回のスティーズのソリニ機種なんですよね。
そういうことですね。
うん、
なるほど、なるほど。
どっちかっていうとあれだもんね、あのソリッドって感度っていう部分じゃ鈍いからね。
そうそうそう、そうなんですよ、
うん
うん
うん、
で感度だけ求めたらコンパイル X のフルチューブラを使えばいいじゃんっていう話は当然あるんですけど、今回はそういうのでも拾えないものを拾うためのソリッドティップにしながら、
うん、
でもチューブラの方は感度バリバリいいよっていう材料で組み込んだっていうのがその2つなんですね、うん。
じゃあ言ってもまあ、ソリッドだけども感度はビンビン良くてみたいなことだよね。
そうそうそうそう、うんうん、ソリッドの酒のこう入る感じは出てるんだけど、
うん、
そのクッて入ったのが手にこう重みが伝わりやすいというか、うん、
やばい、ちょっと聞いてるだけでやばい、ちょっと触ってみたい、ね、
いやそれがスタジオね全員揃ってらもう回覧ですよこれ
そうだよね、
触ってみてえなそれ。
そうっすね。
いや今年フィッシングショーもないからね。
先週並木さんが言ってたように、うん、ドライモシャットを、
うん、
まあその3メーターから10メーターぐらいまでキャストして、
うんうんうん、
まあ18ポンドのラインで、まあ進化、うんうん、あのボトムまで落としてって、
うんうんうん、
まあ地形の変化を引いてくるときとかに、まあワームが言ったらボトムにスタックするじゃない。
はいはいはいはい。
でそうしたときに感度もいいし滑らかにもこう結局乗り越えて。
そうですね。
うん、言ってくれるっていうところなの。
そうですね、まあ、あとはそのボトムの状態がゴツゴツだったら、
うん、
ソリッドだとこう入りすぎちゃうんでこうスタック気味になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
まあ、でもゴツゴツのところはチューブラーでいいですよ。フルチューブラーで、
うん、
ティップの強さでかわしてくれるっていう、
うん、
でもそのボトムにあんまりそういう変化がなくて乏しくて、 うん、普通のチューブラーだとこう引きずりすぎちゃう感じ、引っかかり感がなくて、だそういう時にソリッドティップっていうのは出番で、引っかかり感がないところで使うのがソリッドティップって感じかな、使い分けで言うと。
だから深いところの魚とかかけた時のちょっとその、あの感じとか超見たいよね。
そうですね。
あとやっぱりそのソリッドティップ俺も使ってるけど、こういいところっていうのはこう竿がクッションになってくれるっていうところはすげえあるじゃん。
そうですね、ショックアブソーバー的なね、
曲がってくれるからさ、どっちかっていうと俺なんかなんだろう、扱いっていうイメージのよりはこう魚かけてからみたいな時の方が俺は結構、なんかあのあソリッドでよかったなみたいな時は多いんだけど。
なるほどね。
あとはね、こう玄関機とか寒い時とかね。
そうですね。
そうそうそう。
要は吸い込む力がない時とかね。
ショートバイトを取る時にさ、バイトが出ずにもう竿のこう先からブーッと曲がってバイトとかさ。
でもやっぱり涼介とか作ってるのはそのなんと水中イメージがよりしやすい、そのボトムに変化がなくても水中イメージがしやすいような設計にしてるって、
ね、そうですね、そうなんですよ、よくお分かりで。
まあそんな涼介さんの辺で1曲ですよ。1曲いってきましょう。
はい、ではですね、今週の1曲です。ビッグショーンでシングルアゲイン。
はい、今日はですね、フィッシングトレイン、俺と劇はリモートなんですが、スタジオには、今井亮介が乱入してるという話をね聞いてますんでね。
あいつ優しいんだ、あいつ。
スタジオの、岩井常成さんと、
はい、
優しいよ。
岩井亮介さん。
はい、はい、こちらスタジオです。
あ、いますね。
あいつ優しいぞ。
まあ、まあ、岩井に今井なんで、
はい、そうですね、
はい、
もう以外4つありますから今日は。
今井と岩井とね、
はい、もうイでいっぱいです。
わかりにくいぞ。
まあ録音
なんかゲストあれだよな、なんか俺たちがゲストみたいな扱いになっちゃった。
そういいよ、もうパーソナリティ2人や
る。いや
今井でやりゃいいじゃん。
それちょっと話が変わってきちゃうですね。
だいぶ
変
わってゲストで行きたいもん。
で、まあ前半はちょっとねロットの話をあれだったんだけど、まあその涼介が言っている、まあそのソリッドのメリットを最大限に生かして作ったロッドが、入り込んできたという。
そうですね、ハリケーンとヒューリー、これちょっとねまたさらにちょっと奥まった話にすると、よくなんかソリッド、その最近ちょっと他でもいろいろ出てるその硬いソリッドティップっていうキーワードで出てくる竿っていうと、なんかソリッドとか高弾性的な話でこう話がどんどん進行してるんですよ今。
はいはい、
高弾性か中弾性か分かんないけど硬いっていうだけで高弾性ソリッドみたいな話が結構世の中的にこう出てるんですけど、今回のこのスティーズの、ね、こだわりはですね、
はい、
MH のハリケーンは中弾性なんです。
はいはいはい、
で 70H のヒューリーの方は高弾性、あれハリケーンが中弾性でヒューリーが高弾性、
高弾性
っていうあれで、根本的な硬さも MH と H って違うんだけど、硬さによってその弾性も変えてるっていうところもちょっとミソですね。
それあの先週も並木さん言ってたよね。
そうあの前作の
差よりかは、
そう
言ってた、
そう、あの八王子にの世界の T 並木さんは、
はい、
シリーズ全体で、
はい、
巻物系は低弾性カーボングラスとかを使って、
はい、
ワーム系は高弾性を使うようになったのがスティーズですよっていう説明をしてくれたんですけども、さらにその今私が言ったのはさらにその格論ですよね。
あ
ーワームの竿がコンパイル X っていうところになってるんだけど、その先端の先っちょの部分を、まあ、硬さであったり使うリグ、MH で使う竿のリグと、H で使う竿のリグで、まあ、進化の重さも変わってくるし、使う場所も変わってくるんじゃないですか。だそういうところもちょっと見ながらテストをしていって、まあ、当然両方中弾性高弾性のソリッドを刺したのを作ったんだけど、まあ、結果的にフィールドからの答えとしては MH の方は中弾性で、H のヒューリーの方は高弾性になったっていうのがね、またこの、まあ、時間のかかる話なんですよ。
なるほどね。
そう、
まあでもあれだよね、やっぱりそのいろいろプロスタッフが台湾も多いおかげで、まあいろんな意見が入ってくるわけじゃん。
そうですね。
でもまあロットをあのノリーダーシップ取ってやってるのは涼介で、まあそこでいろんなまあ情報を吸い上げながらその形にしていくんだろうけど、
はい、
まあね 10人いれば10通りのこう考えがある。
そうそうそうそうそう。
世界の中で、それをまあそのまとめて、使いやすいものを作っていくっていったさ、まあその台湾のテクノロジーと凌介の技術と、それがまたその今年進化したっていうことだよね。
そうですね。いや本当に釣り竿ってなんかこうどれもいいになっちゃうんですよ、最終的なところに行っちゃうと。ちょっと使い手の好みだったりっていうところが大きく影響しちゃって、ある程度のレベルのいい竿っていうところまでもう普通に行っちゃってるんですよ。でそっから上の部分っていうと、もうその使う人だったりテストする人の好みによって変わってくるんで、
そうだね、
そう、だそこはね一番難しいとこですよね。
それこそさ、でもカタログ見るとさ、とんでもね値段のやつとかあんじゃん。
そう、あ、気づいちゃいました。いや今回ねこのカタログすんげえ分厚いんですよ、本みたいになっちゃって
る、ね、はい、もう本ですね、
カタログというか本になっちゃってるんですけど、
はい、
いやそんなねページ数のある中でよく探してくれましたね。
とんでもねえです、
半端ないですよ。
8万ぐらいの竿があったよ、2本ぐらい。
そうですね、まあ、
あくまでその定価なんだろうけどさ。
そうですね、
そうですね、
はい、まあ79,500円っていうもうね、もう目玉が飛び出るような価格の竿がございますよ。
そうだよね。
まあね、これは
79,500円ですか。
高
い。75,000円と79,500円。
これなんでこんな高いんですか。
いや、よくぞ聞いてくれましたね、は
い、
これね。
聞いちゃいました。
はい、まあ先ほどそのね、その使うリグによってこう材料変えてますっていうのはスティーズなんですけど、でその SVF コンパイレックスっていうのがワームに使ってる材料なんですけど、まあさらにその今回その75,000円とか79,500円とか言ってるのは。AGS っていうカーボンガイド、台湾、のテクノロジーの一つですよね、
はい、
まあ、ガイドをカーボンで作るっていう、でそれをカーボンのロッドにカーボンのガイドをカーボンで止めるっていう、
3大
カーボン歴史みたいなね。
全部カーボンですよね。
そう、竿もガイドも止めるものもカーボンっていう、
はー、
まあ、CWS っていうんですけどね、カーボンラッピングシステム。
はーはーはーは
ー、カーボンファミリーじゃねえか。
そう。カーボンファミリーのロットがこのめちゃめちゃいい値段してる竿なんですよ。
はー、そういうことですか。え、
ちなみにさ、まあ、あのカーボンガイドでカーボンで巻いてるロットって俺使ったことないんだけど、もちろんね。
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ軽いの。
いや軽いですよこれね、本当に。だから今年フィッシングショーなくて、伝えられるのがね言葉で本当に申し訳ないんですけど、うわって感じですよ。
え、めちゃくちゃ軽いんだもん。
もう持ってもらったら分かりますよ、なんか自重で何グラムってよりかは現物を持ってもらったらおわってなりますよ。
ああ、そういうことですね。
そうだ、これどっちもブラックジャックの
よくそこにたどり着いたね、大和さんのその竿。
いや本当ね、
もうテクノロジー、
テクノロジー満載ですよ。
でさ、そのなんだろう、まあいっぱいあるんだろうけどさ、そのメリットってね、分かりやすいメリットって何なの、その軽いっていうことなの。
やっぱ軽いと感度っすね。
あとまあ感度も絶対的に上がるよね。
まあ、その今までガイドってこう糸で巻いたわけですよ。糸で巻いてコーティングして、
そう
そのスレッドをカーボンにしてより強固に固定するっていうところで、まあ、当然感度も上がるし、まあ、あとその固定力も上がりますよね、糸でしたか今まで。
あ、
そうかそうか。
そうで、こんだけ竿って進化してるのに意外にそこだけローテクのままだったんですよ今まで。
そうっすね、
糸で止めるっていう。竿はこんだけ進化したんだよねってこうあるのに、え、まだそれ糸で止めてるの
か
っていう。
それ確かに、ね、なんか、しかもそこはもうそういうもんだと思い込んで
たよね。そうですね、そういった固定概念を。
そういう意味では大和さんも新しいことをやっぱりそのフロントラインのことをやってるんですね、やっぱりね。
でもさ、どんだけそれさ、なんかさ、あのまあ触るだけで多分触ってるめっちゃ軽いってのは多分まず分かるじゃん。で多分まあロットはやっぱりこうなんつうの、ライン通してキャストして初めて本当の感じが分かるからさ、あれだけどあれじゃないの、その感度とかも気持ち悪いぐらいキンキンきちゃってるんじゃないのそれ。
いや、もともとそのうちのそのコンパイレックスっていうブランクの材料自体がもうめちゃめちゃ感度がいいんですよ。でそれにさらに上を行くのはどうしたらいいかっていうところで、ガイドと
たどり着いたのが、
そう、そこにもメスを入れたっていうのが今回の新しいスティーズの大きなところですね。
ああ、
だおそらく前作 の, その、ね、今回その AGS、CWS 搭載したのがブラックジャックとストライクフォースっていう2機種なんですけど、
はい、
まあ、前作もあるんですよ、うん、2015年に出た竿なんですけど、それを持ってる方がこれをねお店で見た時に、お、進化したなと、まあ、言ってもらえるようなですね出来栄えになってますから。
俺今聞いててさ、
すごいな、
ブラックジャック、カーボンカーボンカーボンのやつちょっと持ってみたよ。
そのね、カーボンカーボンカーボンの竿はね本当に今年フィッシングショーがなくてね、本当ね、
そうっすよね、持ってもらいたいところですよね、
それ今ね凌介に言われてすげえそれ気になる。
だってカーボンじゃねえとこの少ないからね、フェー
ナーの逆に言うとね、
全カーボンみたいなもんだからね、
逆にね、あ、トップガイドぐらいだよね。
確かにトップガイドぐらいですね、
トップガイドぐらいだから、トップガイドとグリップとリルシートぐらいだよね、カーボンじゃないのかね、
テクノロジーがすごいよ、テクノロジーがすごいです、
この
カーボン。でも本当にフィッシングショーがあったら衝撃的だったので持ったらね、
そうですね、もったいないですね。
でさらに今年のね新しいニーチスティーズはリルシートも新しく作り変えて、
そうだ、
これがね本当持ったら分かりますよ、あ、今までのリルシートの概念が変わったなっていうのが、今までこうリルシートってこうリールがロープロ化になってるから薄く薄くっていう方向だったんだけど、
はいはいはい、
今回は薄さよりも持った時の、まあ、グリップ力というか
しっくり感、
しっくり感、そう、はい、違和感がないっていう方向性にしてやってますと、はい、
すげえな、
それも本当ね、
それこそあれだろう、ジョセ、その
はい、
新しいスティーズはいつぐらいからキャンピングに入るの？
2月末から3月に向けてですね、に入ってきます。
じゃあ店頭では触れるようになるのかな？
今そうですね、入ってきたらもちろん触っていただけるんですけど、今特にあの2月末まで、キャスティングで予約っていうのもお受けしてるん で,、はい、でサンプルが数本置いてあったりとかもするんですよ。
そうなんですよ、
はい、
うん、本当にリールシートはね、
じゃあお店に、
うん、行って
お店に行けば見えるんだ。
そうですね、本当になんかお望みの機種っていうのはなかなかちょっと準備できないかもしれないですけど、ね、その新しいニーチスティーズっていうのはちゃんと置かせてもらってるんで、うん、触れますよ。
で、なに、リールシートが何、凌介？
本当握りやすいんですよ、とにかく軽く、あのギュッて握らなくても軽く握ってもホールできるから、要は実調してての感度が上がるっていう。まあ、とにかくね、握ってもらったら分かります。
いじって、
まあまあ、とりあえずあれだ、とりあえずあのその言ってたのとりあえず全部送っといて。
じゃあ土浦行ったらね、あのフルラインナップ持ってきますんで。
俺全部じゃなくていいから俺のやつだけいじって。
いじる方向でね、
結構本気なお願いな気配がします。
はい、じゃあ、まあ、凌介遊びに来てくれたんで、まあ、プレゼントをいただきたいなと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。はい、今回ですね、スティーズシャット 54SPMR と 60SPDR っていうこの2サイズ見ますか、それとダイワワークスステッカーと、あとは、まあ、スティーズブラックレーベルタトゥーのロゴが入ったステッカーですね、これを2組2名様にプレゼントさせてもらいます。
はい、2名様ありがとうございます、はい、リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが0356340792、メールアドレスが info@885fm.jp まで、どしどし応募ください。
応募ください。
はい、お願いします。
なんか情報ありますか？
はい、キャスティングからのお知らせです。今週末となりました2月20日ですね、キャスティングは土浦店でエンジンの展示受注会を行います。ハブプロだったりですね、宮本さんがですねダブル来店ということで、ぜひですね新製品もりもりでお迎えしてますので、ぜひお越しください。以上でございます。
はい
はい。
というところで、結構まあリモートなんかスタジオより早いような気がするんだよな、リモート。
あっという間ですね。そうなんですよ、あのスタジオでリモート撮っててもそれ感じるんですよね、
うん、
なんかあっという間なんですよ、うん、
びっくり。
なんかね、スタジオ、まあそもそも30分があっという間なのは分かって、それよりもなんか短く感じるんだよね。
はい、
うん、
こんなに30分は早いんすねっていうぐらい早いですよね、
うん、早いんじゃないか、うん、早いんじゃないか、うん、
まあっていうところで、この辺で締めないと時間もないんで、
そうですね、はい、
ということでじゃあ、今日はね、岩井さんと今井さんがパーソナリティになってですね、我々吉田ブラザーズが、ゲストという形に、なったフィッシングトレイン、岩井さん締めてください。
今岩井でしたよね。
岩井です。
はい、
はい
はい、ではですね、今週ゆうさん、劇さん、ゲストとして初のお迎えさせていただきましたけど、どうでしたか？
あ、すいません、まあ、ゲストじゃないです。
まあゲスト感もなくですね。全然もてなしてもらった感じもなく。
はい、むしろおもてなしいただきました。
台湾の
後ろで腕が暴れて
る。腕が暴れてる。すいません、巻きのお願いします。
最後グダグダになってしまいましたけど、はい、台湾から涼介、今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングプレイ締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ。
エンジョイ。
フィッシング。ゴー。
りょうすけ、またスタジオで会おうぜ。
ケイース。
やっぱね、あいつはね、優しいのよ、うん、
本当にありがとうございました。
あいつ優しいよ、うん、
ありがとうございます。
あんな優しくなれたら大したもんだよ、うん。